はい、どうもこんにちは、こんばんは、りくです。
はい、どうもこんばんは、富蔵です。
どうもどうも、富蔵さん、こんばんは。
こんばんは。
前回のジブリ会がですね。
うん。
うん。特に反響もなく。
なく。
はい。ほっとしている、今日この頃。
無難だったからだよね。
きちんと話したもんね。
炎上要素がなかったからじゃないですか。
かもしれないですね。よかったですね。あまり、広がっていないようで、みんなが思ってることを言っただけの話なのかもしれないですけどね。
あ、でも、だから変なところに突っ込み入れずに、基本的にはやっぱり好きなことを好きなように言うのがいいんですよ。
そうですね。基本、僕ね、あれ、前回の回編集してて思ったんですけど、
うん。
僕、ジブリ好きやね。
ああ。
ていうか、早尾さんが好きみたいやね、どうもね。
ああ、そうっすか。
聞いてて僕思いましたね。あ、僕、やっぱり根本的に早尾好きなんやわ、って。
ああ、いいじゃないですか。
嬉しそうに喋ってましたよ、僕。あの回。なんか地味に70回の切り板で気持ちがいいなと思ったんですけどね。
ああ、70回やったんですか
?70 回やったんですよ、ちょうど。
おお。
そうなんですよ、本当に。ええ。
じゃあ、ジブリ記念、ジブリの記念。
ジブリ、なんか70回の切り板で、あ、ジブリか、ってちょっと思いましたね。僕個人としては。
いや、まあ、ジブリはいいよね。
うん、そうね、いいよね。
ジブリがいいよねって言ったときに、
はい。
ジブリのどの作品を指していいよねって言ってるかに、っていうのはまあ置いといて、やっぱりでもジブリがいいよねって。
なるほどね。うん、なるほどね。
ほんわりというか、ふんわりとした意味合いでジブリ、いいよねって、言いたいですね。
うんうん、ああ、なるほどね。まあ、そんな富様ですけど、去年ですね。
うん、
まあ、去年いろいろと多分映画を見たと思うんですよ。それなりに。
はいはい。
で、聞いておこうと思ったんですけど、うん、何が一番良かったですかね。
お、良かった。映画ですか？
ええー。これ良かったよっていう。
うん。去年、私も映画を何作品か見てるんですけども。
はい。
何を持ってよかったかやるけど、でも、そうだなぁ。なんでしょうね。なんか、これって言いづらいところはあるけども。
印象に残った映画とかあります？
そうですね。私は去年見た映画なら、まあでもやっぱりカンコレにしときましょうかね。
それさ、さっき見たとこやんか
。今年、カンコレを劇場で見るのはこれで最後かなと思って。
ああ、なるほどね。
見たんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。よかったです
ね。一応ね、カンコレは、
ええ。
なんていうか、いわくつきの、なんていうか、見方をしてるんで、私。まず最初に見た、劇場が、東宝シネマズの難波なんですよ。
ああ、なるほど。入り口がよくわからない。
やっぱね。
これぜひね、観光に来た人に言いたいんですよ、僕。見てくれと。入り口。
そう。梅田です、梅田。梅田で見たんですよ。
あ、そうなんですね。
メンズ館の上かな。
あ、じゃあ東宝シネマズ梅田ですね。
そうあそこなんですけども。
昨日僕が映画見てた横のおじさんが予告編が長すぎて寝てしまう、熟睡してしまった映画ですね。映画館ですよ。
それもまた曰くですけどね。
いびきかかれましてね。
あ、頭はたいたらいい
んじゃないですか。起こしたんですよ。
横でマントラとないよ、マントラをね。
あ、そんな感じの映画でしたけど、見てた映画。
来たのかなっていう。
ドクターストレンジなんですけどね。はい。
で、まあ、上田で見たんですけどね、初回は。これ上田でカンコレ、劇場版カンコレ、東宝、梅田、初回とかで入れたらもしかしたら出るんかもしれないけど、これね、やらかしてくれましてですね、僕全然チェックしてなかったんですけど、
はい
初回上映っていうんで見た、その後に、終わった後に、ライブビューイングが入るんですけどね、ライブビューイングで、一番大事な、エンドロールの後の、この、結末というか、大事なシーンを突っ飛ばしてくれたっていうので、
マジで？
ネットで話題になってました。っていうね。
え？そんなことあるの？
ライブビューイングの会場、多分あれ東京でしょうけども、 そこへの中継に切り替えたばっかりに、エンドロールが、途中でなくなってるんです。やらかしてくれましてですね。これは、カンコレ劇場版見た方なら、必ずわかるあのシーンがない。つまり、結末がないの。
終わってなかったんだ、じゃあ。
終わってない。見た人は、なんか心にモヤモヤを抱えちゃう。なんか、あれ？なんか途中で切れたぞっていう感じになっちゃう、ね。
怖いことするな
ぁ。やっちゃって、あれ、自動的に切り替わったんかなんだかだと思うんですけども、もう中継に切り替えとかないとっていうタイミングかと思ってやったんです
。ありえ
へん。ねえ、怖いなぁ。あれ、ねえ。まあ、2回目だったら。
ライブビューイングを楽しみたい人やったらその方がいいのかもしれないけどね。うん、
そうね。
それでも、その、やっぱり、なんていうの、エンドクレジットまで見ての映画じゃないですか。
そう、最後まできっちり流し切った後に、切り替えてほしかったなーって、思ったりしたんです。
初回をわざわざ、初回の1回目
?1 回目。
わあ、なんていうの、一番、なんていうのかな、カンコレを支えてる皆さんが来るパターンじゃないですか。
そうね。
マジかよ。ないわ。
そう。フルツワモノたちがやってきたのにね。
ひどいな。
そうなんですよ。
それは知らなんだですわ。は
あ。っていうのがあったりとか。
なるほど。
まあ、東京に行くタイミングがあったので。
はあ。
立川シネマシティで、極爆を。
なるほど。
楽しんだりとか。あとは、まあ、今回は、塚口三三劇場で、やっぱり爆音上映でと。
うん。
というところと、あとはあれか、T ジョイね。T ジョイ行きましたね。
T ジョイ行きましたね。見ました、見ました。
T ジョイに行ってみたりとか。
あそこ椅子良かったね。
うん、非常に心地良かったね。
ねえ、あの椅子びっくりしたもんね、俺。何この椅子って。
いい劇場やなって。
サッカーの監督が座ってるような椅子やん、これ。って思いながら僕に。
あ、そうなんですか。
椅子触ってましたよ。うん。
そうそう、なかなか。でもね、椅子で言うと、
はい、
僕一番いい椅子は、アースシネマズ、姫路にあるアースシネマズの。
新しいとこやっけ。
そうそうそう、あそこの椅子と、あと、名古屋にある、
ほう。
映画館の名前ちょっと今忘れたんですけど、名古屋にある映画館で、トヨタ防石でしたっけ、
うん、
が、椅子作ってるっていう。
へぇー。
すごいいい椅子なんですよね。
なるほどね。
あれも気持ちよかった。
へぇー。でも気持ちいい椅子って寝ちゃうから。
でもね、行ったことないけど、岡山には、フルフラットな椅子があるらしいよ。
それはすごいな。
寝転べる感じの。
家で見てる感じや。
ね、そこまでするかと思うけどね。
僕と違えたら寝かかったら背中に電流走るような椅子がいいな。
ビクッと起きるっていう。
ビクッと起きるっていう。
まあ、自分に差し入れるというよりも、それこそさっきの居眠りするような人ね。
そうね。いや、昨日きつかったですよ。横は居眠り、隣のおばちゃんは荷物置き場がないわ、言うて隣に座るっていう。どけというのかって思う。
それ、東方シネマズの梅田やんね。
そうですね。僕あんまりあそこはええ印象ないんすわ。ほんまに。
ああ、そうっすか。
ほんまにないんすわ。あそこいい印象。
いや、映画館のね。
TCX 上映なのに、いびきの音が入るんですよ。辛かったっすな。ほんで、そっから脱出すればよかったんですけど、もう、なんか、やっぱり、いい席なんでみんなそこで見たかったんでしょうね。
まあ、それはそうだね。
うん。サイドがっちり固められてしまったんで、
うん、
動くに動けない状態になりまして。
ええ。ね、映画見に来てなんで寝るんかな。
まあ、びっくりするね。
映画見に来て寝てる人の頭にケチャップかけたよね。
ああ、そこはケチャップ？
ケチャップ。
そこはケチャップですか。
目を覚まして、ふと頭触ったら、ドロリって、
ね。ドロリと。なるほどね。
地味な嫌がらせをしたいですよ、
ね。ああ。この間がちょっと、あれですね、肉まんホフホフとかこの番組では地味な嫌がらせについてですね。
あ、嫌がらせはね、僕地味なことをする方で、例えば、映画館で言うと、椅子に、
はい、
後ろから足乗せる人いるじゃないですか。
いますな。
僕ね、それをされると、
はい。
すごい勢いで、小刻みに、バイブレーション、動作をするんですよ。ググググググググググググググググググググググググググググググ
ググでも、おる、その、それ、富蔵さんが座ってる席なのに足をこう、してくるの？
後ろから、後ろにね、なんか、絶対なんかこう、ぶち当ててる感じがするんですよね。ガンって。で、要は足を
あ
のビローンって伸ばしてるんですよ。
僕は、映画館の椅子に関してはですね、傘立てがついてるところポイント高いんですよ。
あー、傘立てありますね。
そこに僕、足置くんですよ。靴脱いで。
傘立てに置くんや。
うん。傘立てのところにちょいって足を乗せるんですよ。それだけでも全然違うんですよ。
あれは劇場の売店で買ったポスターとか、タペストリー置くとこですよ、あれは。
そうなんですね。
うん。
我々にとっては。傘立てだと思いました。我々にとっては。
そうか、傘立てか、そうや。
なるほど。
我々にとっては。
我々にとってはなんですね。あ、なるほど。そうか、そうか。
ちょうどいいの、ちょうどいい。
あ、そうだね。まあそんなタペストリーを買う富蔵さんの、とりあえず去年良かったなと思ったのは、カンコレ。
本当にカンコレは、
はい。
もう、一番、もしかしたらワクワクした戦闘シーンが見れた映画かもしれない。
だから、こうなったかっていうのはあったんだろうな。
すっごい気持ちよかった。
テレビシリーズがこうなったかっていうのはやっぱありましたか？
私ね、ネットフリックスじゃないです
か。今やってますね。今やってます。あります、あります。
そう。あれでね、見たんですよね。うん、昨日。
偉いな。
ボケーっと見ながら、寝ながら。
ほんま好きやな。
いや、見ないですよ、普段は。
ええー。
一応あんまり見ないんで、映画、テレビは。
ええ
ー。まあ、といっても、ブルーレイあるんですけどね。
前回。偉いよな。偉いと思うわ。
ここは、ね、僕してなんて。
はい。
まあ、久々に見たんですけどね。
はい。
配信なんですぐで見れるんで。
はいはい。
そしたら、あ、こうだったか。愕然としましたね。
ねえ、そうですよ。
あ、見てはいけないものを見てしまったっていう感じがもう。
そうですね。そうですね。
特に、一番最後の、これ、多分映画、ずっと前にテレビの話した時も、したような気がしてると思うんですけども。
必ずしてると思いますよ。
横に一列に並んで。
そうです。スクロールしてくるところですよ。
一斉放射の。
はいはいはい。
ポッキーのように棒立ちになって。
ありましたね。僕がミニパトみたいって言ったやつですね。
ああ、なるほど、ミニパトね。
これ分かる人しかほんま分かれへん話してるんで、今。
なんだ。竹細工。
そう、竹細工。割り箸。
割り箸。そう。だから、もう口で、ババババンとか、チュドーンとかって言ってるんじゃないかっていうぐらいの勢いの、しょぼさ。
そう。そうですよ。そうですよ。
で、今日また劇場もいて、あれがこうなったか。なんでこうなったんやろって。うん、逆になんでここまで、持ち直したんやろっていうのが、すごく不思議だったりはしましたけど。うん、
なるほどな。
まあ、だから、そのギャップ、まあ、ようここまでやってくれたっていう。
なるほど。
これが見たかったんですよっていう。うん、
これがわしの見たからカンコレじゃっていうね。
そうそう。もうね、一番最初のシーンで鳥海が出てくるじゃないですか。
出てきますね。
鳥海のシーンだけでもね。
いや、だから前半、ほんと僕の中で龍城出てくるとこまで完璧ですよ。
まあ、そうっすけど、
龍城ちゃんがこう、ちょちょちょちょいっとして、こう、式紙飛ばすとことか、キュンときますからね、僕。あ、かわいい。あ、やっぱりね、そういう見方ですね、僕の中では。
ね、前も言いましたけど、基本的にやっぱり野戦の描き方がすごく。
ああ、それは言ってるね。うん、それは言ってたね。うん、
もうね、必要に出てくる照明弾と、単焦灯っていう。あそこの単焦灯をつける、比叡の覚悟とか。
なるほど。
そう、グッときますよね。
比叡が比叡って言ってくれないと思いながら僕見てましたけど。
ああ、オロオロしてるんですけど、
ね。オロオロはしてほしいなと思いながら見てましたけど。
単焦灯つけると狙われるよっていう話は、そりゃね。
ね。
手術でも単焦灯つけた缶は狙われて、ひどめになりますからね。
そうか。まあ、そんな感じで、富様の2016年、とりあえずカンコレは良かったっていうことで。
カンコレ良かったっていうのは僕の、 やっぱり、建前としての、そこは、僕の。
建前って言った。
建前というか、カンコレ好きの僕としての、
そう
僕としては、カンコレを一番に押しとかなきゃダメだろうっていうところが、まずあるんだな。
なるほどな。なるほど。
誰が何と言おうとカンコレを、やっぱ押すっていう。
押すっていう。
もう、押さなきゃならない。
まあ逆にですね、よろしくなかったなっていう。
そんなもんないっすよ。
悪かったなっていうのじゃなくて、よろしくなかったなっていう。
ああ、そうというならば、
ええ。
さっきね、撮る前に、あ、まあ、そっか、寝るやつもそうか、寝るおっさんもそうですけども、
はい。
私は、都の利息でござるを見に行ったときに、話しましたけど、解説おじさんとか、
解説おじさんね。
めちゃくちゃおばちゃん、おばさんとかの、
めちゃくちゃおばさん。
あーってなるのね、もう。
それでも見に来てる人に対するあれやからな。
だから、映画が悪かったというよりも、映画を見る環境が悪かったっていうの
は。なるね。それはね、いろいろあるよね。
で、この前ね、僕、旅行行った時に、
はい。
見た映画をラインナップ弾き出したんですけども、やっぱりこれ見た、並べても見ても、やっぱり僕が自分で選んで見てるだけに、そんなにこの、面白くないもんってないよ。
ああ、言い切りました。
外れは、
外れはなかった。
ハズレはね、ちょっと不満点があるっていうのは、あるやつもあるけど、もうちょっと頼むわっていう、例えばその最初の方に見てた、
ええ、
ガラスの花と壊す世界とかね。
ああ、アニメのやつね。
あまりにもこの説明をはしょりすぎで、何の話してるのかわかんないってなっちゃったりとか、してたんですけども、まあそういうのじゃなければね、っていう感じですよ。
じゃああれですね、大統領のヘルメットは大丈夫やったんですね。
あ、そうですね。うん。大統領のヘルメット問題は問題ない。
ちょっと鼻で笑いましたけど、
ね、大統領のヘルメット問題はまあいいとして、
ね。ね、あれ、インディペンデンスデイリサージェンスはね、
どうなんって言われても、金返せって言うほど面白くないわけじゃないと思うんですよ。
あれはあれで僕はね、そんなに悪くなかったと思ってるんですよ。
ありあり。まあ、それなりに戦闘シーンは楽しめたし、まあ、ありあり。
やし、偉いさんのお嬢さんのアジア系の方もすごく美人だったし。
そう。
でしょ？でしょ？
本当可愛かった。
何この可愛い子って思った。きっとモデルさんやろうけどとかいろいろ思いながら。ねえ、キャッハーってなるぐらい綺麗よ、あの人。
海外女優に全く興味ないね、僕が。ウィキペディアで調べるっていうね。
なんていうんですか、どこぞの、有名ラッパーが、バス追いかけるのおかしいって言い続けてますけど。
女王
がね、スクールバス追いかけるのおかしいって言って
た。何がっすか？
え、おじいちゃんのスクールバスをですね、基地よりも、エイリアンがそっち見たときにですね、それを追いかけていくっていうのおかしいんじゃないかって突っ込んでるっていう。ええ。
うん、まあ。
僕はね、あの映画の最大の欠点は、この人誰やったっけって思い出してる時間がなかったことかな。程よく、見事に忘れてて、この人誰やったっけっていうのが何回かあって。
ね、ずっと寝てる人とか？
そう。誰やったっけっていうの。そのずっと寝てる人に今繋がらないのよ。僕の中で誰やったっけ誰やったっけっていうのが。もう、すごく何回もあって、とりあえず、ハエ男だけは覚えてたんで、ジェフ・ゴールド・ブラムさんは。
ハエ男って何でしたっけ？
ザ・フライっていう映画でですね、ジェフ・ゴールド・ブラムってメガネの主役ですよ。
前作で。
前作で、マックの MacBook でハッキングしたやつですよ。
うん。
もう、僕の隣で座ってた友達が、もう Apple は素晴らしい。語り続けるきっかけになった一つでした
よ、ね。わかる。僕も言いたくなる。
宇宙人にもハッキングができるんだぞって俺に威張ったっていう。そうなのって俺は言うだけれども。
って言ったらしかないけどね。そこは
やっぱりアップルは素晴らしい。
けどねって。
あれ Windows だったら途中でフリーズしてるはずやみたいなことを言われましたね。
ああ、そこかよ。フリーズかよ。
その違いみたいな話にちょっと思いながらですね。はい。
別に本当は大事だけどね。
そうね。 僕はね、インディペンデンスデイリサージェンスに関しましては、なんていうんですかね、後半のさ、突然、砂漠の上に土がポコンとできるじゃないですか。
うん。
そこを集中的にこう宇宙人が攻撃するじゃないですか。
うん、うん。
で、その砂漠の上をバスと宇宙人が追いかけっこするじゃないですか。
するね。
で、最後、すべてが終わるじゃないですか、とりあえず。
あ、まあね。
終わった後になんとなくみんなでよかったよかったみたいな感じで笑顔になってるシーンの後ろの背景の CG がもはや予算がなくなったのが NHK の CG ドラマみたいになってるっていうところが非常に、なんていうかね、ローランド・エメリヒっぽくってよかったっていうのかな。エメリヒの映画できちんと作ってたらみんな怒るでしょってもうちょっと思いながら、思いますけどね、僕は。
怒らないと思う。
あ、そう。そうかしら。
まあ、なんかその、程よい、チープさと、
はい、チープでしたね。
ご都合主義と、
ええ、
詰め込みすぎて、
思いました。
キャラを立たせようと頑張ったりとか、とりあえずセリフがなんか劇画チックになる。
あ、でしたね。
シーンが多い。
でしたね。
大統領に頑張らせるっていうのは、やっぱりしたいんやろうなって。
そうですね。うん、それは僕思いましたね。
前作ってやっぱり大統領の演説って。
演説シーン良かったですからね。
一番の見せ場だったじゃないですか。
見せ場した。はい。
あ、やっぱりもうあそこもう一回やりたいなってのがあったんかもしれないですけど。
あんだけ、なんて言うんですか、前作の話ですけど、こう、大統領に演説させてみんなで出撃していて、最後、神風特攻で終わっていくってとんでもない映画ですからね。皆さん。
まあね。
よくよく考えてみてくださいよ。でもアメリカ人のプロペラ機乗ってる人が突撃して終わるんですよ、あの映画。
まあ、
どう思うっちゅう話ですよ。
まあ、プロペラ機で特攻しないでいいじゃないですか。
最後、トントン通通信で終わるんですよ。
そうでしたっけね。
モールス信号をやったらばハッキングされないって。あ。ポカンしましたけどね。
ご都合主義なんですよ、結果的に。やっぱり。でもそれがなんていうか、見てる途中は、若干ポカーンってするけど。
なんだろうな、ワクワクしたな。
なんかでも、ポカーンってしつつも、やっぱり面白い。なんか、わーってなれるし。
なった。うん。
しばらく経ったら、なんか、うまい具合になんか、あらを忘れて、あれって映画やったよなって思っちゃえるっていう。
嫌いになれない映画なんだよな。
うん、わかるわかる。
程よく、そのバカさ経験嫌いになれないっていうの。これわかってくれるかな、すごく。ウィル・スミスが宇宙人やね、放射能とかあるんちゃうんいう話をぶっ飛ばしてタコ殴るって、タコをタコ殴りにすんねんね、あの映画。
そうね。
これ、日本に向けて作ってないかとか、いろいろ思いながら見てましたね、僕は。向こうにもあるんかな、タコ殴りとかいう花、こう言葉とか思いながら見てましたけどね。
はい、似たようなものはあるんかもね。
まあ、ほんとね、予告編を初めて劇場で不意をつかれて見たとき信じられなかったですからね、続編が来るっていうのは。
そうね。
そうでしょって思いましたね。
やるんだ。
うん、やるんだと、不意をつかれたんで、ワクワクしましたからね、僕は。うん。うん、どんなことになるんだろうって。うん。
すごく見たかった。
ねえ、ワクワクした。あ、これは、だから、なんかね、僕は、インディペンデンス・デイ・リサージェンスに関しては、
うん、
見ないといけないなと思ったんです。
お
ー。うん。これ絶対に今年見ないといけない映画が一本来てしまったと。
ほうほうほう
僕の中でと、うん。うん。だから20年前に、これもね、この間のジブリに繋がるんですけど、超満員の中で見たんですよ。
おー、すごいね。
ぎゅうぎゅう詰めでね、すごかったんですよ。東方も東方シネマズやったと思いますよ、あれ。もう混んでて、うん、もう満席の中で見たんですわ。うん。だから、あの時の興奮っていうのどれぐらいの、どういう客層がわざわざこの20年後の世の中にこの映画を見に行こうとしてるのだろうかっていうのも含めてですね、僕見に行きましたね、インディペンデンス・デイ・リサージェンスです。
やっぱりあの時劇場でリアルタイムで見た人がまた見に行きたくなる映画ではあると思うんですよね。
うんうん、だから、なんかね、まあ。
ある意味もうちょっとリアルタイムではわかんないですけど、
はい、
スターウォーズを見に行く人の気持ちがちょっとわかる感じになるんかもしれない。
僕、それに関してはノーコメントでいいですかね。
そうなんですか？そういうもんじゃない。そういうもんじゃないの。
それはね、スターウォーズとインペンデンスは違うと思いますね。
そうなんですか？
違うと思いますね、僕は。
そうですか？
違うと思います、成り立ちとして。 だね、インディペンデスデイってね、最初僕らが何で見に行ったんかけど、なんかでかいなっていうので見に行ったんですよ、あれ。
なんじゃそりゃ。
宇宙船がなんかとんでもなく今まで見たことがないくらいでかいぞっていうので見に行ったんですよ、これ。当時、見に行った人やったら分かってくれると思うんですけど。
僕はもう、僕見た時には、あれじゃないですか、まあ、前日は言いますけど、僕田舎なんで、もう、東京の方でバカウケの映画が見れるぞっていうんで。
あ、なるほどな。
で、多分ね、その時、あれって、インディペンデンスデーでしょ、初代のやつって90何年だったっけな。
ね、98年ぐらいかもしれないね。97年か。
うん、あの
ね、
その当時には、イオンシネマズ、あ、今は日本シネマズ、当時はワーナーマイカルシネマズか。
ああ、ワーナーマイカル、はいはい。
で、あれが、シネコンをバンバンバンバン、我々の村にも建てて、村の近くにも建ててくれたんですよ。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
で車で30分、40分行けば、あそこのシネコンに見に行ける。
なるほど。
で、そのシネコンで多分最初に見た映画が、インディペンデンスでないかなって思うんですけど。
いわゆる、ちょいと活かした映画館に行ったんやな。
そうなんですよ。だから、いろんな意味でテンション上がるんですよね。
だから、なんかそういう、なんていうのかな、背景があったよね、あれは。ほんで、まあ、月刊ムーンをこよなく愛する我々としては、最初に宇宙人さんようこそって言った連中が真っ先にやられるっていうところのカタルシスですかね。
うひょーってなりますよね。
僕はもうあそこで拍手しそうになりましたね。
ったー
やったみたいな感じの気持ちに僕はなったのがインディペンデンスデイなんで、やっぱりリサージェンスはね、否定しきれないです。そこ。で、二人ともの一番テンションがこの話、実は一回撮って録音に失敗したっていうのがあったんですけど、一番二人が話しててテンションが上がったのは皆さん伝えておきますよ。アジア系の女優さん綺麗だったっていうところですから。
そうそうそう。
ね。そこです。はい。ということで、もう一作ですね。僕どうしてもね、いろんなところでですね、酷評されてて悔しい思いをしてる作品がございまして。
ほうほう。
トミ様もそれは、でもね、きちんと見てらっしゃったんで。
私が見てて。
一回取り上げたかったんですけど、なかなか取り上げる機会がなかった映画がございまして。
何かな？
スーサイドスクワットっていうんですかね。
スーサイドスクワット。
僕結構あれ、好きでして。
あ、私も好きですよ。
どの辺がお好きなの？
やっぱりね、ノリがいい。
ああ、音楽がいい。なるほどな。
サントラ、サントラ的な音楽じゃなくて、
うん、
ちょっと古めの洋楽流れるじゃない。あれと、このアクションシーンが、この、相まって、すごく気持ちいいんですよね、
うん。僕はね、思うんですけど、うん、カメラ割りが上手いと思ったんですよ。
あー。
地味に。
なんか動きがいいですよ。
ショットが上手いなっていう。
うん、うん。
うん。音楽の PV を見てる感覚で見れる。
あ、わかるわかる、うん。そうです。うん。
だから突然ですね、日本語で喋り出された時はドキッとしましたね。
あー。
で、って。普通とも後々聞いた話、普通に喋れる人やというふうに聞いたんで、わざわざああいう片言になっちゃってたっていう。
それは多分作り、なんかこのキャラ作りかな？
なのかね。ああ、そうなんだと思って。なんかまあ、なんだろうな。まあ僕 DC コミック系の映画が結構好きで。
はいはい。
ね、ラズベリー賞というアメリカのですね、今年最低だった映画賞っていうのがもうそろそろ決まるんですけど、スーパーマン、バットマンバーサススーパーマン、うん、がどうも取り上げられてるようで、
あらま。
まあ、いろんな部分が破綻してるという叩かれ方をしてる映画なんですが、私は結構、なんて言うんですかね、カット割りが好きでね、とにかくこれも。だから、あ、このシーンのバットマンめっちゃかっこいいとか、わ、このシーンのバットマンめっちゃかっこいいとか、バットマンかっこいいとか、ワンダーウーマン素敵みたいな。
今日見た、近くで33劇場で見たカンコレの予告編で、
はいはい、
レゴのバットマンやるじゃないですか。
お
あれでバットマンが、バットマンの仇役の、ジョーカー。
ジョーカー。
あれに向かって、おめえはザクだよ、
うん。
スーパーマンは強かったけど、おめえはザクだみたいなこと言って、うんうんうん、ジョーカー涙目っていう。
うん、ジョーカーが涙目？バットマンじゃなく？ジョーカーが言ってんのに。バ
ットマンが、いやいやいや、違う。バットマンが、スーパーマンが強かったっ。
なるほど、なるほど。
っていう、あの、ネタを取り上げてた。
取り上げてた。ああ。
スーパーマン強いでって言ってたんですね。
確かにな。ああ。なんか地味にそういうとこを挟んできてるのね。へえ。
でも、スーパーマン、どうなんでしょう。あの、パッて見た感じ、予告編しか僕は見てないんで、なんですけど。
はい。はい。
なんかよくできた感じの映画っぽかったんですけど、そうじゃないんですね。
つまりね、あの、ここの結論も言いますとですね、スーサイドスクワットもそうなんですけれども、予告編が素敵なんですよ。
なるほど。
うん。そこが問題だと思うんです。僕、この2作に関して、いろいろと言われてる。もう、そうまとめにすると、予告編はかっこよかったでしょって。そこなんですよ。でもね、
本当にスーサイドスクワットの予告編ってよくできてて。
よくできてます。
僕さっき音楽が挟んでて気持ちってあるから、それこそ音楽と、
うん、
ヘリからね、ミサイルを撃つシーンとか、
そうね、
そうね。こう、銃を乱射するシーンとかが、
うんうんうん
このシンクロした映像がめっちゃ気持ちいいじゃないですか。
うんうん、
で、最後に、スーツのスクワットのなんていうのかな、
うん、
カラフルな、
うん、色合いね。色合いが、ね、バーンって出るっていう。
気持ちいいってなるよね。
だからなんかね、内容を確かに破綻してる部分っていうのは多いかなとも思うんですよ。その、DC シリーズって、スーサイドスクワットも、バットマンバーサススーパーマンも、内容的にはどっかやっぱり破綻してて、ご都合主義すぎるところが、あるかなとは思うんだけれども、僕的にはもうそのカット割りの気持ちよさを堪能できた部分があって、よかったんじゃないだろうかっていう結論ですね。
見てて気持ちがいい映画だったなってのは、スーサイドスクワットは思うんですけどね。
まあね、エンチャントレス様のくねくね踊りが何なのかっていうね。
うん。
あれは、なんて言うんですかね。魔女を演出するための限界やったと思うんです、あれが。
ああ。
だから、もともとはなんとなく出てきはった時って魔女っぽかったじゃないですか。すすけてはって。
うん、うんうん。
山奥でさ、
うん。
ずっとそこにこもってはって、あ、なんかこいつ来た、取り付いてやろうっていう魔女っぽさ。で、女の人に取り付いた後も、なんとなくこう前半魔女っぽさを見せるエンチャントレス様だったんですけど、うんうん、綺麗になってからがね、ただ綺麗な人になってしまうんで。
そうね、なんとなく、なんか、呪い、おどろおどろしさが、
そう。
ずっと消えちゃう。
ずっと消えちゃうから、魔女っていう説得力があれなくなるからこそのくねくねダンスやったと思うんですよ、僕。きっと。だから、あれ出ないとね、ただ立ってるだけやったら、多分綺麗になったエンチャントレス様、小林幸子ですよ、あれ。
おう。
ええ。僕はそう思いますね。
ただの派手なでかいし。
ええ。ハーレクイーンだけで続編作るんかな？
ええー、そうなんすか。
うん。
あれあれ。
ほんで、ハーレクイーンの人がプロデュースするみたいですよ。
おう。
うん。なんかそんな話を聞きましたね。
じゃあもう他のキャラクターはもうどうでもいいと。なんかこう。
そうは言ってないじゃない。
扱いがね。
はい。
雑でしたよね。何人かこう。なんでしょうね。出てきてるのに雑な扱いしか受けてないとか、主人公そもそも薄いぞっていう。
ウィル・スミスですか。
あれが主人公でしたっけって。
言ってないですか。主人公はバットマンですよ。
おっと、バットマン。バットマンか。
バットマンですよ。いわゆる界隈はバットマンが主人公なんです。
一番の問題点って、
はい。
いろんなゲームとかでもあるけども、
ええ。
一般人と、
はい。
能力者の、
顔
をどう見るかっていう。
そうね。
例えば、全然違う話しますけど、
はい。
フェイトってあるじゃないですか。
フェイト、はい。
フェイトって、すごい能力者の、このサーヴァントと、魔術は使えるけども、いわゆる一般人じゃないですか。うん、一般人のマスターと、
うん、
ってなった時に、マスターって影が薄くなるじゃないですか。
うん、
でその影の薄さをどう、こう、保管して、主人公らしくしていくかっていうところがミソなわけじゃないですか。う
ん、なるほどな。
白なんかにしてもね。
そうですね。
でも、スーサイドスクワットの場合でしたら、ただの一般人以上の存在にはならなかったじゃないですか。
そうですね。
何かしらすごい力を持つわけでもなく、なんかこう弱みを握るわけでもなく。
まあ、でも基本的に DC 系ってスーパーマン以外ってそういう部分があるのかな。 ジャスティスリーグはこれから神様たちが出てくるんで、あれなんだけど、今度やる。
主人公あれじゃまずいじゃないですか。
主人公バットマンなんですよ、でも。
バットマン、ええ。あ、いや、スーテラスクワット。
ウィル・スミスさんですか。
はい。
いや、宇宙人放射能を限りなく、あの、撃滅できる人ですよ、あの、ボンボン。
いや、まあ、それは違う話で。
ということで、僕らの僕の B 級映画好きっていうんですか。
B 級映画。
お前、ここまで言うといて、B 級って言うのかよって言われそうですけど。
ああ、スーテラスクワットは B 級だと。
っていうか、DC は B 級です。
DC って、
ええ、
すみません、僕はあんまり知らないんで、
マーベルとは違います。
今年見たやつで、デッドプール見たんですけど、デッドプール、あ、去年か。
デッドプールは、マーベルです。
あ、じゃあマーベル。
ええ。デッドプールは良かった？
なんか、皆さんのカテゴリーで聞くところの、
うん。
マーベルじゃない感じっていうか。
そうね。
あれ、ね、セリフと回しとかでも、うん、すごい溶けた感じ。
うん、溶けた感じやし、なんていうんですか、味方になる連中が若干アウトローっていうところがね、僕はすごく好きで、うんうん、X-Men に入りたいんやけど、X-Men に入れてもらえないっていうね。
なんか、残念なこと言ってますよね。
そこで爆笑を超えてしまうんだけど。
あったよ、それって。
面白い。なんだよ、ね。そういう人たちに、なんていうかね、マストにあげたっていうんですか。最後のほら、デッドプールがさ、デップが、戦う船みたいな残骸出てきたじゃない、ポーンって。
はいはい。
あれが、キャプテンアメリカ出てくるんですよ。
へ
ぇ、うん。そういう感じで繋がってるんですよ、あの辺ね。
おうお
う。そうそう。ね、今やってるドクターストレンジも、どうも繋がっていくみたいですね。そっちに。
世界観ってのは、
うん。
同じ、繋がってる世界観、同時代的な世界観にいるわけなのかね。
うんうん、みたいですよ。最終的にアベンジャーズで結集していくんで。
おー。うん、
キャップをこう中心に。
へぇ、
うん。そんな感じかな。
なかなかじゃああれですね、あの時代のアメリカは、忙しいですね。
忙しいですね。本当忙しいと思いますよ。本当どこにそんな予算があるのかとかいろいろ突っ込みたくなりますけどね。僕はその辺では。
大変ですな。
ええ。でも日本はどんだけゴジラ上がってきてんっていう話に突っ込まれたら僕何も言えなくなりますね、そこは。
まあ、ゴジラはね。
ええ。
今年か、去年はゴジラやったね。
ゴジラに接見されましたけどね。まあ、あのゴジラは特殊なんで皆さんっていうね。次のゴジラはああはならないからっていうのだけは思いますね。
なるほどね。
ええ。そうですよ。まあね、みんなに思いますけど、僕は、シン・ゴジラと並べてね、進撃の巨人を叩くのは意外にやめろと思いますね、僕はね。
そうですね。
そうです。それは別なんだから、みたいな。あれが続編だって言われるとちょっとね、あれですけどね。えって言いますけどね、僕は。
あ、いいじゃないですか。ねえ、シン・ゴジラは、あ、じゃない、進撃の巨人は進撃の巨人、
ね。今、ヘッドフリックスで皆さん絶賛見れますんでね、一回見といていいと思いますよ、本当に。
あいいじゃないですか、見たら。
ええ、と思いますね、僕は。
基本的に僕は、ダメな映画って思わない、ダメな映画ってそんなにないと思うんですけども、
うん、
もう、どうしようもない、見る価値もないようなやつね、ちょけて作ったようなやつやったら、まあ別ですけど、
ああ。
何がしか出てるもんっていうのは、どっかに見るべきところがあると思うんですよね。
なるほどね。
どっか面白いところってのが、やっぱあると思うんですよ。だから、全否定はできないですよね。
うん、なるほど。
そんな作品でも。
なるほど。まあ、そうやな。その辺で言えば、うん、いろいろとあるけど、いろいろあるな。
そうなんですか。
この奥歯に、物が挟まったような僕の物言いで申し訳ないのだが、
あの話がしたいんですか？
あれとかこれとかいろいろとあったなーって今ちょっとふっと思ってしまって。
去年ですか？
え、去年ね。去年もね。毎年なんか、がっかりするパターンっていうのがやっぱり、がっかりするパターンっていうのがあるんですよ。必ず。
がっかりね。がっかりか。
必ず見に行って、しまったって思うパターンですかね。
とりあえず見どころで見たらそうかもしれんけど、僕はすごく何日か考えてから見に行くんで、そうじゃないと失敗しないってのはもしかしたらあるのかもしれないです、
ね。ああ、 富戸さん、そこも石橋叩くのね。
ん？うん。今日も見に行くの何しようかずっと考えてて、どれ見よう、どれ見ようと思って、で、虐殺期間見に行ったっていう。
なるほどね。なるほど、なるほど。ということで、今日はですね、虐殺期間の話をしたいんですけども、40分来てるんで、一回切りますわ。
あ、なるほど。
オフトーク版にしますわ、ここの部分まで。
40分
でございます。
うん。
どうですかね？
何がすか？
一回切りますよ。
はいはい。
はい。